さて今日はぼちぼち野郎、男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村さんにお越しいただいて介護のお話伺っております。後半もお付き合いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前半では久々6月の例会を、4ヶ月ぶりですかね、はい、されたということ で、はい、でね、ご家族の方のお話をちょっといただきましたけれども、後半のお話はどんな話題ですか。
はい、3年前にね、集いばさくらちゃんという団体があって、それが行っているイベントに参加したときに、はい、大阪茨城市の愛の大学の先生とお知り合いになったんです。
あ、はい。
で、まあ、その前ちょっと須藤さくらちゃんの話を少しだけ、ね、紹介してもらおうと思う、
はい、どこにある、
西宮にあるんですけれども、
あ、そうですか。
NPO 法人須藤さくらちゃんという、
はい、
で一応一軒の家みたいなのを用意して、開放して、
はい、
みんな介護と困った人集まってきなさいと、みんなで話しようと。なんか医療系の人もいますし、はい、お医者さんもいますし、看護師さんが来たりもします。
そうなんですか。はい、
だかそんな人たちもみんな集まって、いろんな話をしよう。でここ の代表の人がもう客をつかむのはやっぱり胃袋やて、胃袋をつかむので、ね、お昼ご飯を用意すると、
あ、集まってくる方に
確か500円で、すごいいい食事が出てくるみたいですけれども、丸尾太鼓さんいうのがそういうことをやってらっしゃいます。
丸尾太鼓さん、
はい、
はい、
でこれものすごいパワフルな女性なんですけれども、でもそういう会集い場を始めてもう今年で17年にな
る、うん、あ、ハニー FM と一緒です。17年、そうですか。
はい、
はい、
でその方が出している本があるんですけれども、ボケた家族の愛し方という本なんですけれども、
はい、
これの、ね、冒頭は、ね、すごいいい言葉があるんです。
え、
最初に初めの中にあるんですけれども、はい、よしよし、今までしんどかったな、もう安心してええよ、ここは集い場、介護で悩んでる人らが集まってくる場所、誰にも話せんかったこと全部聞くよ、思いっきり泣いてもええよ、綺麗事はなしや、全部ぶちまけたらええ、だから一人で抱え込まんといて、という文章があるんです。
うーん、染みますね。ああ、今までしんどかったなって、この言葉がね、頑張ってる人には届きますね。
そうですね。
もう安心してええよっていうのも、ね、で、まあ、一人で抱え込まんとって。
そう、これが一番大事だもん。
ですね。はい、この時間もそのことから始まっていきましたのでね。はい、絶対一人で抱えて前には進みません。ぐる堂々巡りになってしまう、うん、
いい方行かない
で、
また堂々巡り
です。そうですね、そうですね、はい、本当ですね。そういう場所ということですね。
は
い、う
ん、でもまあ今年はコロナの形でやっぱりなかなか人を集められない、はい、
そうですね、
はい、というようなことになってしばらく休館状態だったと思うんですけれども、はい、最近丸さんから手紙では、
はい、
介護者とか介護職の人がぼちぼち来られて、リモートではなく生の人と話できてよかった、うん、ああすっきりしたと言って帰って来られます、行かれます、
はい、
ただし今は開店休業みたいなもんです、
うーん
というふうに書いてましたね。そうね、まあ、早いこと普通に人と人が会えるようになれたらいいなと思いますね。
だから各地域にそれぞれこういう受け止める場所っていうのは、そうですね、はい、できてきましたね。
はい、
そことのつながりが今回何か、
はい、でそこで2017年に、この集い場さくらちゃんが主催しました、はい、介護学会というのがあるんです。
お、学会、
はい、ひらがなで介護なんですけど、学会は音楽の楽を楽しむという字です、
ね、お
で会の方は、爽快とか、警戒とか、
はい、
心よいんですかね、うん、という会なんです。
なるほど、
介護学会、
いいですね。
まあ、介護を楽しもうやと前向きに捉えていこうというような会がありまして、はい、うん、そこでその愛の大学の先生と名刺交換する機会をもらったんです。
はい、愛の大学、
はい、大阪茨城市にありますけれども、はい、でこの先生とはちょいちょいまでメール等でやり取りしてたんですが、昨年の私の講演会にも学生さんを連れてこられて、
はい、
聞かせたいということでやってこられて、で私の講演聞いた後、男性介護のことを研究している、卒業研究している学生さんもいるそうで、ちょっとインタビューさせてほしいということで、
はい、
僕とうちのメンバーと2人でインタビュー受けて、
うん、
研究の素材にされました。
あ、そうでしたか。
はい、そういうこともありまして、はい、今年になってから 男性介護のあなた北村さんの経験をうちの学生に聞かせたいというありがたいお言葉をいただきまして、はい、90分間講義は、はい、特別講義をやってほしいというオファーを受けました、
はい、それはいつですか。
7月15日です。
来週ですかね。
来週木曜日です ね、
そうですね、はい、
ただ今時の流行りなんでリモートなんです。
なるほど。
人前で話したことはよくあるんですけれども、自分の家の自宅で家族が横にいててパソコン前にして90分話すのってどうなんかな。
そうですね、
はい、分かんない、どうなるか分かんない。
学生さんは何人ぐらい
参加。90名です。
90人。
はい、70何名が女性で、10名余りが男性だそうです。
あ、そうですか、
はい、まあ、シュッとして目の前に立ったとしたら二十歳ぐらいの女の人70名に対して、これもまた辛いかもわかりませんから、はい、
その時にはお話はこうどのようなことを伝えたいなと思って講義をされるおつもりですか。
まあ、やっぱり僕らは研究者でもないし、専門家でもない、分かってますけど、ただ自分たちの経験だからいろいろあるということで、
うんうん、そうですね、
こういうことやって
み
たい、これが困ったという、ね、これが良かったというような話をやっぱり主体になってくると思うんですよね、
は
い、
うん、
でずっとこれまでパワーポイントでいろんな講演でやってるのやつをもう一回、はい、やり直してみようということで、昔からの資料いっぱいいっぱい出してきて、というのもね、やっぱりさっき言ったようにパソコン前に喋るので、はい、一方的に喋らなきゃいけないな、そのためには豊富なネタを持てないとやっぱり立ち往生しちゃいないから、人の前で話して相手の顔色見ながら話をしていると、あ、せや、これだった、これ言ってみようとか、あれ言ってみようというような
空気感が分かりますね、
はい、あ、これはちょっと引っ込めとこうかなというのもあると思うんですけど、それはつかめるかどうか分かんないんで、もう豊富なネタをたくさん持っておかないと、と思っていろいろ昔 の、 文章とかファイルを開けてずっと見てたら、あ、こんなんすっかり忘れてた。たくさんありましたね。
どんなことを思い出してこられました、活動の中から。
そうですね、やっぱりまずは2013年に介護中という介護マークを、
まあ、そうそう、そうでしたね、
申請しました。
はい、これは大きかったですね。
2013年3月に市役所で申請して、で1ヶ月か2ヶ月ぐらいしたら認めますということで、三田市でも介護マークを作って、配布しましょうということになりました。
男性介護者だから介護される方がご家族は女性という、
はい、
その女性の方が本当に認知症の方、ね、ご家族の方お分かりだと思いますけども、入ったでも扉をねどう閉めるかもお分かりにならないし、はい、っていうところから入ると一人で行ってらっしゃいはできないんですよね、はい、だから女性のトイレに入ること自体が今はとってもはばかられますので、
腰の前に立ってるのにもう冷やせ冷やせ、
そうですね、だから鍵は閉めないで、はい、こう手とか足でねドアを、はい、同じ女性でもとっても勇気のいる行動だけど、はい、ましてや男性が入ってするって言ったら誤解されるので、介護中という、
はい、
名札をちゃんとつけてらっしゃると
、はい、というマークを作ってもらって、うん、で3月申請をして 2、3ヶ月ぐらいで認めますよし返事をもらって、ぜひとも広めたいということで、
はい、
このハニーエフの話を持ってきたんです。
そうでしたね、
これをとにかく5分でいいから喋らせてっていうふうに申し入れたら、うん、午後のこの時間帯に30分話してください
、はい、そうです
ね、うわ30分と思って
でもやっぱり私自身もそのちょうど前日に常に福井達彦先生の認知症の誤解されている情報をこう、 うまく紐解いていただいている、はい、そういう情報と、まあ、先生は医療という立場、はい、でもそこには必ず私も経験したその介護という立場からの素人だけれども、はい、こういうことができましたとかいう、それプラス私は幸い父ととっても和やかに過ごすことができたのでっていう話をしたときに、北村さん自身もやっぱりする側が笑顔じゃないとねっていうのがピタッと同じ路線だったので、うん、はい、それも発信したいなということでもう定期的にお越しいただくようになりましたね、はいでそれで介護中 の、 そのマークの発信と、はい、その他にも動きとしては、
あとはそのヘルプカードみたいなのを作ろうという
ヘルプカード、
はい、
はい、
認知症の人って例えば迷子になっちゃったりすることはやっぱあるんですよね、
はい、
帰り道がわからない、帰り道がわからないだけで、そうそうそう、別にあのおかしくないわけ
です。そうなんです、徘徊ではないんです、行く目的があって出てるんです、はいはい、でも帰り道がわからなくなるというね、
は
い
は
い、
でも普通見たら見た目は普通の人なんですよ。50、60の男の人、
はい、
女の人が帰り道わからないな、はい、どう考えても普通はおかしいんだよ。でだから、ここへ帰りたいんだと言っても、うん、何でこの人というふうに思われたりするので、あの私は認知症を持っていますので困ることがあります、その時は助けてくださいというカードを作って、うん、みんな持ってもらおうかという、
はい、
そういうことも作ったこともありますね、
うん、これで実際あの連絡があったとかってことありますか。
ね、これではなかったんです。これを作ろうと思った直前の時に、
はい、
あの私の仲間の奥様が、やっぱ迷子になっちゃって、
はい、
JR の駅に保護されたことがあるんです、うんうん、で JR の駅の方が僕のその人が僕の電話番号を持っていたので、
あたまたま、
はい、JR の駅の方から僕のところに電話がかかってきて、
は
い、で僕その時ちょうど神戸にいたんですよ。
あ、はい、
神戸にすぐには迎えに行けないので申し訳ない、ただもう少しあそこに預かっててください
と。どなたかっていうのはお分かりにな
ったんですか。はい、分かりました。
あ、そうですか。
もう少しそこで預かってほしいということで、うんうん、メンバーに連絡して前の代表がいらっしゃ
る、はい、
あの3年いるから行ってあげてもいいでということで
迎えに行ってくださった、
はい、で前の代表が迎えに行ってくれて事なき言ったことがある、はい、やっぱりこういうカードは必要やねと思ったん で、
ね、
はい、作りました。
うん、あのよく中には GPS っていうね、
はい、
あのまあまあ便利ではあるけれども、あの以前もお話しいただいたご本人がそれをしたいっておっしゃるんだったらっていう形でしたね、うん、外国の方では、はい、
そうです。外国ではぼちぼち俺が危ないから、うん、あの家族に GPS を申請してくれ、俺は持つからというふうになるそうです、うんうんうん、今は日本ではどうしたら持たせられるか考える、うん、もう持つのももうできないことをあのフォローして 目が悪くなったら眼鏡をかける。
そうです、ね、
帰りにくくなったら GPS を持つでもいいと思うんです、
はい、はい、考え方も少しこう楽に柔軟に、
そうです、ね、
はい、フォローしてもらえる自分が、
うん、フォローしてもらう機会ができてきたんですから、
ね、そうですね、はい、なんかそれを気持ちよく使えるように、うん、こそっとではなくてなんか、ね、靴の中に入れてとかポケットに入れてとかっておっしゃることもあるけども、はい、お互いにこう理解し合いながら使えたらいいですね、
はい、うん、GPS をその服に縫い付けてとかなんかした人もいますけど、どうしても絶対に剥ぎ取るって言ってましたね、家族は。
やっぱり不愉快だったのかもしれませんね。
自分が不愉快だと思ったら、うん、どんなことがあっても剥ぎ取ってしまうらしいですね。
うん、ねえ、そのあたりは本当にあのご本人あのファーストでっていうことは大事なことですね。
はい、なんかそのこれから認知症になる人はそういうもんだと、そういう時にはこういう助けがあるんだというのを知ってれば、うん、認知症になってもな。GPS 付きようかと、
ね、
なったらいいなと思います ね、
お家に帰れなくなったら寂しいねっていうのを実感されると、はい、あ、つけたいってなるかもしれませんね、うん、私自身も今ふっと聞きながら思いましたね。それさえあればちゃんと家に連絡を取ってもらえると、
はい、ね、例えば、ね、ボタンピックを押したら家族のところに行って、
はい、
フラワータウンの
そうです、ね、
フロリティに、あ、うちの おっさんおるわ、うん、
そうですね、そういう情報もこうオープンにできるようにね、
そうですね、
あのなればいいですね、はい、だからそれが今あの前はそのカードで作ってらしたという形ですね、はいはい、その他の動きなどもじゃあ当日お話をいっぱいお入れになるつもりですか。
そうですね、
あのたくさんの方のご本人のご出演もいただいてますけど、やっぱりこれはあの前もお話しされた今日も言ってますけど、当事者が孤立するのもいけないけれど、
はい、
グループさん自体が、
はい、
あの孤立してしまうのもちょっと情報が足らなくなるっていうことになりそうですね、
は
い、
自分らの中であのやるのはいいんですけど、新しい情報もどんどん入ってこないと、さっきの GPS の話もそうだし、
あ、はい、
あの
この介護マーク自体も確か別のところからでしたね、
静岡県でできたものですから、
うん、
みかんの緑あのオレンジ色と、うん、みかんの葉っぱのグリーンでそれを支えるというような衣装のマークですから、
なんかお互いの情報交換ができるということで、うん、そんなお話もいただいた中では、ソフトボールに行かれたことも伺ってますし、
はい、
ね、
ソフトボール行って、まあ、ここに来てもらって古谷さんなんかも一緒に行って、はい、ソフトボールで選手、
ね、
先生とかもしてもらいました。
そうでしたね、はい、それからご本人の佐藤さんっていう方のお出会いも、はい、そういう横のつながりの中から出てきた方々ですね、
はい、佐藤さんも大阪まで公演に来たいうから、
ああ
それやったらちょっとこっち来いよでこのスタジオも引っ張り込んで、はい、話してもらったりしました、
それから芦屋の方からもグループで支えてらっしゃる、
はい、チームこれからという15人ぐらいだったかな、で友達を一人支えているのがいましたね。もう一人も、まあ、これ交代交代で私ができる日はこうできることはこれができる日はこれみたいな形で調整しながら支えてらっしゃいました ね。
だから本当にどんどんどんどんと孤立しないで、まあ、それをこう現在介護中の方にそこまでってことは難しいかもしれませんけど、ご自分が時々入っているグループがとても風通しが良ければ、うん、またご自身にとってのいろんなニュースも入ってくる可能性もあるので、そうですね、はい、ちょっとこうOB としての動きっていうのも止めないで続けてらっしゃるんですね、うん、はい、そうなんですね。じゃあ15日いよいよ学生さんに、
はい、
若い方々にまたここから、ね、発展した何かこうアイデアとかあれば嬉しいですね。
そうですね、
うーん、女性がたくさん
20代ドキドキしてます
なかなか 今ならではのリモート授業ということ
です。そうです、
そうなんですね。じゃあ最後にいつも のリスナーさんへのメッセージということでご紹介ください、
はい、男性介護者の会ぼちぼち野郎は毎月第4土曜日の朝10時から13時までやってます、途中から参加していただいても構いません。途中から退席されても構いません。予約も必要ありません。いつでも気軽にお越しください、今月は7月25日の土曜日です。来月は8月22日、9月は26日です。朝の10時から、総合福祉保健センターでやっております、もうしんどいと思ったら必ず誰かと話する場を持つ必要があるんです。そうしないとしんどいこと自身を自分自身で自覚できないということが多くあります。だからブワッと話をして聞いてもらえると、あ、そうかそうか、自分だけじゃないんだよのがよくわかります。だから、それを分かるっていただくためにもそういう場が必要であって、うん、これをお聞きの皆さんの方の中にも、ご近所お知り合い友達の中で、介護でちょっと困ってる、あの人介護で顔色悪いな、元気ないよなと思う方があったら、うん、こういう会があるよと、介護の愚痴をしっかり聞いてくれる場があるよということをハニー FM で言ってたよって言ってもらったら、ここへ連絡していただいても結構ですし、はい、地域包括で連絡してもらっても私たちのことはすごくなります、
はい、
どっかへつながっていればいいなというふうに思っています、はい、会場は基本的に、
はい、
保健センター福祉保健センターすることが多いんですけれども、はい、ここが取れないときには他の会場を使ったりすることもあります。それで一応もし最初来られる場合でしたら、はい、電話で確認していただけた方が確実かなというふうに思います、はい。お問い合わせの番号は 080-5332-0537 です。 080-5332-0537 です。ぼちぼち野郎北村です。よろしくお願いします、
はい、例えば初めての方かなりやっぱりハードルは高いと思うんですね、
はい、
それはこう実感されると思いますし、はい、特に男性は本当に外にこう、まあ、SOS を出さないまでもちょっと外に行こうかということ自体がとっても躊躇されますよね、は
い、でも最初に来られたらブワーッと喋られる方いっぱいいますよ
ね。
もう止まらないです結構あります、はい、
だからどんな形でもいいからまずはこそっと覗きに来るだけでも、
うん、
いいんですよね、はいは
い、
だから皆さんがもうガチッとメンバーが固まってるわけでもなく、はい、ゆるい感じでのんびりとしてらっしゃるので、
はい、もう大勢で会うの嫌やったら僕と二人で会っても構いませんよ。
そうですね、
北村さんって話聞いてよって言うだけでもいいですよ。
そうですね、
はい、だから第4土曜日関係なく、
そっかそっか、
その日行かれへんから、はい、水曜日の木曜日の金曜日の、うん、僕と似て会うならどこでも行きますよ、
はい、 そして逆にその介護してらっしゃるご家族の方を置いてはいけないという方は
家もお家までいますよ
それとか、はい、ご一緒に、ね、出てこれそうだったらご一緒にということもできるんですよね、うん、はい、この介護でも先ほどその朗らかなお母様、はい、ずっと一緒に来られてる
いろんな考え方あると思います。本人いたら喋りにくいという方、そういう考え方あるのは事実です。
そうですね、はい、それはそうです。だ
それはそれでいいと思う。だ、うん、うちの場合は、本人も一緒に楽しんじゃえという、うん、形でやってます、はい、
だからどうしてもあれだったらもう、
うん、対面2人で話して、
ね、はい、ということもできる、うん、それはやっぱりあの経験された方のお話というのは本当に力になりますね、
はい、
まずは共感できるというところから、ああしんどかったねってよう頑張りましたねっていうね、そこの言葉があの心の底からの感情のこもった言葉をちゃんと受け止めてもらえるっていう、はい、ね、あの安心できる場所っていうことですね、
はい
はい、もう一度お問い合わせ先お願いいたします。
080-5332-0537 です。よろしくお願いします、
はい。毎月一度、第1月曜日が認知症の誤解されやすい情報を福井達彦先生に紐解いていただいて、ちょっと昨日はお休みでしたの で、ね、イレギュラーですけども、その次の日という方にしかちょっとご紹介できませんが、はい、認知症のお話の次の日に介護のお話をお届けしています、はい。今月も男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんお越しいただきました。また次回もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。